はい、始まりましたタイガースキャスト MC の甲斐田真久志です。よろしくお願いします。収録段階では2月28日大体、キャンプが打ち上げられたというところですけども、今回は、ゲストをお招きしまして、今の段階で開幕のオーダーを予想したり、どのくらい勝てるかということを予想しながら楽しんでいきたいなと思っております。今回の、ゲストは、ちゃんまつさんです。どうぞ。
どうも、東京ミルク放送局のちゃんまつ2019です。よろしくお願いします。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいと、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあね、さっきも言ったんですけど、まあとりあえずキャンプが仕掛けてというところで、
はい、はい、
矢野監督的には MVP は北条だと、
なるほど、なるほど、
いう話も出てましたけど、
はい、
まあピッチャーよりもバッターの方が目立ったのか、なんか
どうですか、まだ仕上がってないの一言でごまかせるもんなんですかそれって、わかんないですけど。
やっぱり打線は貧弱なんじゃねえかなっていうのはやっぱりねっていう。
いやいやいやいやいやいや、何言ってるんですか。
やっぱ軸は補正なみたいな。
何言ってんすか。
いやねえ、
マルテの逆出しをちょっとさっき練習で見てましたけど、めっちゃガタ良かったですよ。大丈夫です、大丈夫です。
まあね、マルテ、まあまあ、その何でしょう、当たらないってことないんでしょうけど、本当ホームランが飛ぶかって言われたらそうでもなさそうな気がして、
それはね、それはそうかもしれないんですけど、まあ、ちょっと出し方ちょっと分かんないんですけど、はい、クリーンアップでマルテ、ナバーロが2人とも3割1分2厘ぐらいで並んでたらまずめんどくさいですよ、
はい、それは難しいですよ、並ぶのが。
あ、無理
だってね、ピッチャー先発いけんのか、一応コマ的にはメッセンジャーは日本人だから、
そうやろうともできると思いますよ。
ああ、やろうともできるのか。
そのね、夢を見たいですね。あ、3割乗ってるクリーンアップっていうの、
どうですかね。ホームラン系の選手はいない並びの打線ですけど、ね、そうなるとね、完全に、まあ、
ホームラン系はね、江越が50発いくと思うんで、8番で。
それ、どんだけ回ってるんですか、打順が。
8番で50発はいくと思うんで、それで大丈夫だと思います。2割切ってますけど。
いや、ほとんどあれじゃないですか、ホームランじゃないですか、もうそうなってく
る。ソロですよ、ソロ。
ソロホームランばっかりじゃないですか。
ソロホームランですよ。ホームランも江越に期待でいきましょうよ、もう。
まあまあ、その50はな、
上下どうだ、僕は言い過ぎですけど。
でも、そのマンション、今みたいに気持ちよく振ってくれてたら、
そうですね。
打たなくてもいいかな、はい、いいかなって言われるんですけど。
はいはいはいはい。
うん。
右打ち放り込んでますからね、右打ちを。
まあ、パワーはやっぱありますねっていう感じはありますけどね。
はいはいはい、まあやっぱりそろそろ大丈夫じゃないかなと思いますよ、江越先生。
まあだってもともと取った段階から宝くじでしたからね。
いや大丈夫ですよ、宝くじそろそろ当たりますって。もう、
まあ、でもまあまあ下位打線でしょうね、打たしても中軸じゃないですよね。
まあ下位打線ですけど、やっぱいるとね、いると夢が広がるじゃないですか。
そうそう、なんか荒っぽい外人枠で。
外人枠だと思えば、荒
っぽい外人枠っていう。
外人枠だと思えばちょうどいいんですよ、だから。
まっぽれはするんでね。
はいはいはい。
本当はいてくれるのが多分ピッチャーは楽なんでしょうけどね、と思いますね、現実に。
守備はね、やっぱり、うまいですからね。うん、
結局ショートはやっぱり北条で決まりなんですかね、もう今のところ。
そうですね、まあまあ、開幕後の話さっきもしてましたけど、まあやっぱ冷静に考えると北条になっちゃいますね。
ていうか北条が座ってくれるのが多分向こうの先のことを考えりゃ、うん、っていう話ですよね。
うん、 まあまあ、なんですか、練習試合、オープン戦含めてもやっぱり打ってますし、
はい、
まあまあ、これが大ごけするってことはあんまねえだろうっていうところ
やっぱ思いたいんですよね。
はい、
でもそうなると、あの矢野さんがつけて足は使えてるタイプじゃないんですよね。
あ、まあ、開幕は北条みたいな感じいいんじゃないですか。3試合目あたりからみたいな。
だから、ね、まあ、結構、うん、この練習試合とか見てると、
はいはいはい、
上田君やべえなっていうのがね、ポジション的に。
ちょっと上田さん、ちょっと冷や飯食ってますよね、今ね。
冷や飯っていうか、まあ、総力まではどうこうっていうのは、まあ、多分勝負できないですけど、木浪がそこそこやってるんで。
やっちゃう、そうそうそう、木浪がね、いいから。
そう、だからそうなると打撃の分見劣りしちゃうんですよね、上田がね、今のところ。
そうなんですよね。でもどうなんですか、矢野さんやっぱり足を使う野球をやってくれると思うんで、そうなってくると北条外せないような気がするんですけど。あ、ごめんなさい、上田くんは。
でもだからそれは木浪で迂回が効くような気がしちゃうんですね。
やべえ、
そうだから
冷や飯を食う。
だから打撃がもうちょっとパワーが出てこないと、それのまま木浪に行かれちゃうんじゃないかなっていう。
まあでもなんか外野もねちょっとやってましたもんね、キャンプで。
でもだからって非力は変わらないですからね。
まあ非力自体っていうのはね、まあどうなんですかね。まあまあ、まあ、木浪は木浪で全然いいんですけど、やっぱりね足っていう武器は強いと思うので、なんだかんだで去年ぐらいは重宝されそうな気はするんですけどね。
なんかいなくなったら使われる気がするんですけど、今のところちょっと番手と、はいはい、その守備代走枠、ショートの守備代走枠で木浪を置いといて、
はいはいはいはい、
北条がレギュラーで出て、
はいはいはい、
っていう形になるんじゃないかな。で、ショートも一応守れますよ、鳥谷さんは。ってなると、ショートに3人枠使っちゃうと。
いや、もう外野もいけるんで。外野もいけるんで。ああ、まあ確かにね。絞り込んだ時にちょっと厳しいかもしれないですね。
ちょっと今のところ、2軍行きかなっていう、今のままだと。
かわいそうだな。
なんか変わった雰囲気だから、なんていうのかな、その飛ばないんならもういっそ転がしてバントとかでその一流を落とし入れるとかっていう特化型の選手になるとかっていうことをしないと厳しくなってきてますね。
あ、そういう小技をね聞かせる何かみたいな。それはそれで見たいですね。そういう開き直ったのは見たいですね。
はい、
確かに。
でまあ、ショートっていうことで言ったんで、今、私はこれにハラハラしてるのはセカンドなんですけどね。
セカンドいいじゃないですか。セカンドは。
いえ、糸原君が当然去年ね、出ずっぱりで出てくれたっていうのもあって、
はいはいはい。
トラインは一歩出てるのかなっていう気もするんですけど、はいはい、やっぱり打者打ってるな、上本っていう気もしてますしね。
余計なんか気持ち悪くなりましたもんね、なんかね、バッティングホップ、上本ね。
まあもう、いいっすよ、もう何をしようが打ってくれたら。
そう。そう、もうどんな格好だろうが打ってくれればいいって感じにはなってます。もうなんか、バッティング理論聞きたくないですもんね、上本。もう、聞いてもわかんねえしっていう感じが。
でもまあ、シャニムにやってて、結果が出てるんで、文句の誰も言えないってやつですよね。
うん、そうそうそうそう。どうなんですかね、まあ、糸原と上本になってくると、まあ、開幕スタメンって話になってきちゃうと、糸原なのかなっていう気がしますけどね。
まあ、だから、その、なんでしょうね、その、まあ、セカンドでどっちが座るかまあまあ別にして、
はいはい。
サードが埋まらない状況になりつつないかなっていう不安要素はあるんですよね。
何言ってんすか、サードは WBC のよ、大山さんがいるじゃないですか。
だからってパリッとしてるかと言われると、まだパリッとしねえなっていう。
いやいやいや、まだね、本気出してないだけど、大山さん。
いや、もうそろそろ出そうやって。
そう、3月になったら、ちょっと本気出してくると思って。 これはね、
夏休みの小学生の宿題みたいになってる。3月になったら、いや、本気出す。
3月になったら本気出しますよ。
15日過ぎたら本気出すとか言って。やばいやつじゃないですか、それ。
どうなんですかね、なんか練習試合とか見る限りだと、まあ、数字は残ってないですけど、振りはやっぱりいいのかなっていう気はしますけどね。
はい、で大失敗だから我慢できるのかどうかっていうところでしょうね、もう。
神経さん的にはなんかその今年のキャンプ見て、大山どうですかと思って、
多分単体の能力だけでいうと、まだもう一回向けてほしいなぐらい
の。なるほど、なるほど。
だからもし大山を本当に中軸で育てるとかっていうんであれば、
はい、
後ろを、だから福留とか、だからあとは糸井さんにするとか、
はい、ある程度の
数字の、後ろを打てる人、
はい、はい、はい、はい、はい。
深いところで、大山を歩かせると面倒くさい状態になるっていう状況を作ってやる、はい、はい、数を組むか。
なるほど、なるほど。
っていうのが多分僕はその4番とかその選手を育てる分には、はい、そうしたら歩かしたくないってなるとストライクゾーンに球がどうしても集まるじゃない、
まあ、来ますもんね、はいはいはい、
っていう状況を作ってやれるのが一つこう選手を育てる大きなファクターかなと思ってるんで、
うん、そうするとあれですか、3番とかになってくるんですか。
あ、大山を3番にしてってことですか。
はい、
だからその辺を、だからその4番と使ってるっていうことで、4番に据えて5番を、だからそういう、
なるほどね、
にするかとか、もう英才教育にするかですよね。岡本みたいに。
はいはいはいはいはい。岡本はハマりすぎましたからね。ああ、そうですね。岡本みたいになってくると一番いいですけどね。でもどうですかね、今年は去年以上になんか数字は残してくれそうな気はしますけどね、大山さん。去年最後で帳尻合わせてきたじゃないですか。それがなんかまあコンスタントにそこそこ打ってて、今年よりちょっといいぐらいかなと思ってますけどね。
そうですね、だからそのとりあえず今のところホームランとか意識ない人で2割8分ぐらい打てるようになってほしいな。
あ、とりあえずね、はいはいはいはい。でも守備はやっぱりうまいじゃないですか。
守備とか、まあ、肩強いですよね、サードをやらせた時の。
はいはい、頻度あるね、頻度ある送球が。
ヒュッといきますもんね、ファーストまで、ね、はい、あの守備はやっぱサードに置いときたいなとは思うんですけど、はいはい、
そうい うのか。そうなると大山が、じゃあ仮にですよ、仮に大山がものすごい調子悪いってなってくると、サードの代わりってなると、
だからそうなると糸原さんをサードに回して上本を使っている か、
はい
はい、鳥谷を結局サードで出すか、
はい、ああなるほどね。
さっき言ってたあの外人さんですよね、外人さんの1回上げてくるか、
いるし、はいはいはい、いっぱい選択肢あるじゃないですか。
選択肢がかなり綱渡りの選択肢だと思います。
いやー、でも大山はちょっとあんまり心配してないですけどね。
使い続けてほしいなと思うんですけどね、
うん、去年の今頃の方が心配してましたね。大丈夫かいなって感じでしたけど、去年は。でファーストはそうするとやっぱりあれですか、外人ですか。
今のところまあまあ少なくとも4月5月は見るんじゃないですかね。
うん、うん、マルテ、ナバーロ。
マルテでしょうね、まずは。ナバーロ。
まあまあまあまあ、マルテですよね。いいじゃないですか。
だからナバーロが上がってくるっていう状況は、多分、
はいはい、
大山とか鳥谷がダメで、
はい、
日も八も行かなくなって打線が組めないぞっていう時に上げてくるっていうのが。
なるほど。なるほど、そこは森越じゃないですね、そこはね。そこは森越
では、無理でしょう。替えの打撃の替えの層が薄いんですって、うちは。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、大丈夫だと思いますよ。いや、うん、内野はでも結構やっぱり充実してるかなって気がしますけどね。
まあ若手を取ってたんでね、ここのところ頑張って、この数年、うん、
はい、
だから内野のコマはそこそこだからその、はい、ファースト以外は若い選手がいてる、
はいはいはい、
なんかもう20代の選手がいてる状況で、
はい、
全然コマが足りないのが外野なんですよね。
外野はだってもうだって2枠埋まっちゃってんじゃないですか、もう聖域として
埋まってるんですけど、ほぼ全然誰も脅かせないっていうのが問題で、
ああその2枠をね、
はい、
はいはいはいはい、まあね、近本はねある程度もう 見えるところはあるじゃないですか。
まあそのドラフト1位なんで使うかなって思う反面、
はいはい、
レギュラー張らせんのかな開幕から
どうするっていう、開幕からってなってくるだね。
いやね、うちの激辛な人が使わんと意味ないでしょって言ってるのもわからなくはない。あれはだから正論な、あれに関しては正論やと思うんですよ。
あれに関してはね。
あれに関してはその社会人のドラフト1位なんで、
はい、
ないとまあまあその後の関係とかってややこしいことも絡んでくると思う、
ね。そうね、そうですね、はい、そうですね、政治が絡んできちゃいますからね。でもまあ、その開幕スタメンかどうかちょっと置いておいたとしても、戦力には絶対あると思いますよ、結果さえしなければ。
まあ、まあ、一軍には置くと思うんですけど、まあ、聖域があるから、まあまあ、レフト、ライトが、まあ、じゃあセンター、誰に開幕するねんっていう話だね。
うん、そうですね、まあ、さっき言ったね、江越もいるし、中谷もいるしって感じですもんね。まあ、
でも中谷はちょっと今のところ、ピリッとしてないじゃない
ですか。ピリッとしてないですよね、春先、あいついつもピリッとしてないですからね。それで2軍から俊介もね上がってくる可能性もあるし、
うんですね、でも明日から8日1軍合流出てますしね。
あ、そうなんだ、うん、あ、8日は来るんだ、はいはいはいはい、そうかそうかそうか、俊介もいるし、あと伊藤隼太先生もねいらっしゃいますからね。
まあ守備ないですけどね、ですね。もうなんじゃね、あの二人が不運率で いてる状況で伊藤隼人を真ん中に持っていくのはピッチャーが不幸です。これはかわいそう。それやったらどっちかやめさせて、もっと守れる人置いてやってくれや。
まあまあまあそうですけど、でも どうなんですか、まあ、変な話ね、ドメさんの方はね週休2日ぐらいでねやると思うんで、
週休2日もさせられるかな。
まあそうか、チーム事情もあるとは思いますけど、
だからまあまあよくて日月のや、まあそれで週休2日かその日でっていう状況になるんかな、
うん、週休2日としたところのなんかそこの代わり枠みたいのも考えつつ、
うん、
そうそう、スタメン考えた時にまあ外野3人プラスもう2人ぐらいを考えるとってなってきますよね。
だから多分僕の頭の中へと一応は、福留と伊藤が休ん、
はい、
どっちかが休んだ時の
控
えメンバーとして、
はい、
近本を出すような状態でスタートかなという。
なるほどね、
開幕はやっぱり2人でぶつっぱりだと思うんで、そしたらセンターが何か守れる人、ピッチャーのことを考えたら今のところの調子だったら江越を置くのが多分一番収まりがいいかなという。
収まりがいいですね、確かにね、はいはい、
ピッチャーも楽でしょうしね、気分的に支配、うんうん、のことを。
はいはい、で打つ方もね今は打ってますからね。
あ、まあまあまあ、まあ、最悪あの人を7番に置いといたらまあまあ諦めもつくでしょう、あの人が5番。
諦めつきますよ。ああ、開幕エゴシは今なんかそうですね、確かに現状だと有力ですね、
うん、キャッチャー横一線って言ってますけど、多分まあ久保栗梅野でしょうからね。
まあね、去年の実績考えちゃうと梅野でしょうね、
うん、よっぽど何か、ね、相性とかが違うのが出てくれば別ですけど、
うん、2軍で去年一番かぶってたのはやっぱ坂本なんですか。
どうなの、誰なんでしょうね、その辺のデータ、帽子と違って全く私持って
でもね、その辺やっぱり2軍でずっとねマスクかぶ去年かぶってたやつって、ね、やっぱいい意味でね矢野さんの考えはいっぱい分かってるだろうから、まあ そうね、その辺はちょっと期待は 長坂なのかな、蒲田なのかなって感じですけどね。
だからその去年ばりに打てるのであれば、
はいはい、
キャッチャーは不動やと思うんですよね。
うんうんうん
うん。リードは、まあ、最悪困った時は外から飛ばすっていう表れができるんでね、キャッチャー
は。はいはいはいはい。
キャッチャーが出るっていうのはプラスとして大きいんで、
はい、
うん、2割6分くらい打てるキャッチャーなら梅野は魅力的だと思いますね。
ここそうですね、
便利に使えて、
ね、はい、カッターもいいですしね。
はい、
それは確かにね。まあまあ、でも梅野でしょうね。
ですね、梅野で開幕すると思いますけどね、ロレの実績で、うん、何分の1戦やと言っても
言ってもね、梅野でしょう、
はい、思いますけどね、その辺は。
いいじゃないですか。
じゃあとりあえず開幕今のところでオーダーでいきますか。
はい、
まあ1番
エゴシ、いや無理だな。
だからこの辺ってだから結局候補としては、
はい、
さっき挙げた糸原とか、
はいはいはい、
ウームと、
はい、糸原であ
とはあの北条
ね
かな。でもし出るんであれば近本とか、
うんうん、まああるでしょうね。うん、1、2番難しくないですか、1、2番のはめ方。
そうね、だから、何でしょう、1、2番が、その監督が言ってる、
はい、
目指す野球と全く違うタイプの1、2番しかいないんですもん、今のところ。
あ、すみません、具体的に言っちゃうと、どういうことですか、それって。
いや、要は、走る1、2番がいないんですもん。
近本いいじゃないですか。近本
だから入れるとなると今度エゴシ外さないといけなくなりますよ。
難しい。合体してくんねえかな。
とややこしいんだでしょ。
フュージョンしてくんないですかね。なんかね。
多分エゴシを出すんなら7番か8番でしょ
う。確かに一番、まあ前ちょっとやってましたけどね、一番って感じじゃないですよね。そうなんだ、1番ね、まあ、近本ってなんか字面的に1番っぽいんですよね。
まあね、出てくれて収まってくれたけどなかなかそうはいかないから
本塁に近いって書きますからね。やっぱり1番じゃねえかなっていう気はしないでもないですけど。
まあだから僕はだから、セカンドがどっちかまで収まらないんで糸原か上本の1番。
あ、まあまあまあまあ、はい、
だな、去年ちょっと肩上げたところで、
はい、まあね、経験もありますしね、
ゴリゴリの攻撃が2番ですけどね、そうなると。
そうなんですよね。1、2番難しいっすよ、これ。
そう、決して足が速いタイプにはならないっていうね、スターボ
ール。足が使えない。
ガリガリ打っていくしかないってやつですね。
ガリガリ打っていくしかないっていう。でもどうなんですか、そのなんか速いっていうこともまあ確かに重要ですけど、仕掛けるってことをなんか矢野さんやるようなイメージがあるんですよ。そもそも論としてですよ、試合中に。
まあ変な話ですけど、野村さん、前阪神の監督もしか、野村さんも、
はい、
ホーマークの鈍足と、
はい、
バリバリマークの俊足は多分成功率変わんないって言ってるんで、
ね、ああまあそうでしょうね。
まあね、それ本当の本類を盗むのが一番多い野村さんが言うと説得力はあるんですけど、いまだに誰もマークが抜けないっていう。
そうですよね。だ去年なんか 2軍すげえ盗塁したじゃないですか。でなんか100
ホーマ
ーでなんかこいつこんな走ってんのみたいな感じの走り方してませんでした。なんか
まあ、そうなると2軍でなんで走るねんっていうと、キャッチャーが落ちるっていうのは大きいですからね。
まあね、ありますよね、確かに。そもそも、ね、 前去年かなんかね、秋の二軍キャンプ見に行った時、西武のキャッチャー走り放題でしょうね。
まあキャッチャー、
見てて気まずくなるぐらい走られてましたもん、キャッチャー。まあそうか、まあでも仕掛けてくんじゃないですか。まあ結果論は置いといたとして。
だからその盗塁っていうよりも足で仕掛ける、はい。だからエンドランかけるとかっていうことは増えるかなと思うんですよね。
はいはいはいはい、はい、いや先日、練習試合かなんか日ハム戦見てて、江越が二塁にいて、はいはい、本気で三投しようとしてたんですよ、江越が。
はいはい、
結果的にはしなかったんですけど、はい、投げてるのが新しい外国人ピッチャーで、はい、ものすごいイライラしてました
これはありですよね。だから江越が走るっていうで走れる選手やとデータがちゃんと向こうにあるから余計効果高かった
んですよね。そうでその外国人ピッチャーがちょっと一回タイム入れてキャッチャーにこれ走ろうとしてんだけど本気で走ってくんのこれみたいなことを聞いてるのが見てて面白かったですね。
あ、
これはちょっと面白いなと思って俺だって今ホーム確認してんのに走られるとちょっと違うんだけどみたいな文句を言ってましたねキャッチャーに
まあ、
その盗塁を企画するっていうことをなんか今年見れるのかなと思うとなんかすごい楽しみですね。なんか
まあね、そのピッチャーとの組み合わせもあるでしょうからね、行きやすいこともあるでしょうから、まあ、増やしてほしいなという思いはありますけどね。
うん、
だからその問題はそのさあいざレギュラーシーズンオーダーを組むぞって言った時に、
はい、
何かどんだけ入れるかなんですよね、中に結局材料は。
ああ、だからそうですね。なんか足速いやつにスーッとなんか切り替わって気がするんですよね。スタメンが徐々に。
そうなると多分チーム打ててないじゃなくて。
そう、チームは打ててないんですけどみたいな。いつの間にか熊谷とかがスタメン張ってそうな気がするんですよ。島田とかが。
これ明らかにチームとしては最下位を張ってます。
最下位爆心中の頃ですよ
それは困るんですけどね。
でもコンセプトとしての走るっていうのが正直去年まではそのコンセプト自体が、まあ、見えないところもあったんで、それが見えてるっていうのはすごく前向きなのかなという気がしますね。
でも最初の頃は金本さんも走るってやってましたけどね。
金本さんのは走るじゃない、走れですよね。
まあそうですね
走んないとお前分かってんだろうなの、どちらかというと、ね、スパルタ式ですよ多分。
そうですね
だからちょっと楽しみですね、すごく。
まあね、でもなんでしょう、この土台作ったのは間違いなく金本さんだことは間違いない。
それは確かに、はい、それはもう全くいろんないです、
うん、まあ、いろいろで言われてやめちゃいましたけども、やっぱり楽しさの糧を作ってくれたのは間違いないんで、
ね、そうですね、
まあ、だからさっき言ってたのが1、2番、じゃあ3番誰にしましょう。
3番北条ですか。
3番に北条持っていきます
かなと思ってますけどね。
あ、
個人的には
3番補助にすると1、2番じゃがどうしておきましょうか2番に補助に
したら、ああそうか、
コマが足りなくなってますよ。
エゴシじゃないな、違う難しい、そんな難しいこと言わないでくださいよ
夢はいっぱい描けるんですけどコマが足りません。
3番マルテでいいですか
3番をマルテですね、
はい、
僕はあれかなと思ってるのは一応糸井さんかなと思ってるんですね。
はいはいはいはいはい、はい、
あ、出たけど、
はい、
まあ、一応足も使えるということで、
うん、3番伊藤さん、伊藤さんいいじゃないですか。
まあね、まあまあ多分 ごくごく普通のあれですけどね、その3番に糸井さんを持っていくっていうのは。
うん、うん。
まあ、糸井マルテが3番だとして、
はい、
4番は。
4番は、個人的には、やっぱり大山に頑張ってもらいたいなっていう思い。
ダメですね、ダメな阪神ファンですね、山盛りに乗せてますね、4番に大山が揃うっていうね。
もう居酒屋の席でのスタメン発表ですよ、これ。
はい、まあ、ほとんど居酒屋とかのシラフですと変わりませんから。4番、大山。
新球さん、誰がいいですか、4番。
いや、だから大山で
い。いや、大山ですよ、だから大山じゃない
ですよ。私は我慢してくれって言うんです
よ。大山行きましょう、大山で。
で、5番、どうしましょう。
5番に、まさきの新球三論じゃないですけど、ドメさん、
はい、
そのね、若手をベテランが挟んで、伊藤山、ドメさんで、福留で挟んであげると、非常にいいのかなと。
まあ、そうですね、僕もその方がいいかなと。
はい、でも、あれじゃないですか、新球さん、ドメさん、あんまり好きじゃないから。
もうね、好き嫌い言ってらんないんでね、もういるんで使わなきゃしゃあないじゃないですか。
もう6位だし言ってらんないんだろ、そんなことは。
もうね、6位だしっていうかね、もうあと数年なんで、
まあね、
頑張ってもらって、もうちょっとあとになんかの結果をのか残していってくれと。
うん、
結果とあと任せられる人を作っていってくれと。
すごいですよ、キャンプのコーチ感半端ないですよね。うん、
あね、やっぱりあの人に現状、あの人がやっぱり結果を出してたの知ってるんで、やっぱり言うことを聞くんでしょうからね、その、
まあね、若手もね、そりゃそうでしょう、そりゃそうで、いきなりハリさんが来て説教されても、何言ってんだ、こいつにな
りますよ、前は食べたって、やかましい、来たっていう、
そうでしょうね、まあ、確かにドメさんの言うことだったら、まあ、そりゃそうだろうなって気がしますもんね。
ねまあ、でも大山でその前後、糸井と福留ダンス、一応左右左になって、ジグザグにはなるんですよね、左左。
そうですよね、はいはいはいはい。
その辺もあるんで、やっぱり大山で頑張ってほしいなと思うんですけど、
ね。頑張ってもらいたいですね。いや、もう、ドメさんでいきましょう、5番ドメさんって。
そうですね。じゃあ、6番どうしましょうかっていうところですね。
そうすると、6番に。それこそ、マルテきます？
僕はだからマルテの方がいいかなと思ってて、
うん、
4番っていうのを
手
を出すほどのバッターかっていう、
うん、まあ、いやでもね、ガタイはいいんですよ、
うん、
筋トレして伸びたらガタイむっちゃいいんですよ、うん、あ、どこなのかな。まあ、でも6番でスタートっていうのはありですね。
うん、下位の方がいいかな。去年と違って、このマルテさん、内角弱そうなんですよね。外角強そうなんですけど。
外角は強そうだけど、内角は弱そう。
はい。
あ、去年と逆だ。
さばきがうまく見えなかったんで。
去年と逆だ。めんどくせえな。なるほど、なるほど。でもいいと思いますよ、6番ファーストマルテ、はい。
だから、なんでしょうね、外人さんが日本で成功するのって、
はいはいはい。
バースの時代もそうですけど、
ええ、
自分がやってきたことを、
はい、
日本の野球ってもう弱点嫌っちゅうと攻めてくるから、下手すると、はっきりした外人さんには、ストレート1球も放らないっていうの平気でするじゃないですか、
まあ、日本って。まあまあ、やりますね、はい。
外角スライダーが弱点でも外角スライダーしか投げないとか。
ない、はいはい。やられてましたね、ロサリオが。
セオリー無視してやるじゃないですか。
はい。